そして弟子たちが一節に私たちにも祈ることを教えてくださると言いましたように、祈りじゃなくて祈ることなんです。祈ることを教えられてしまうんですね。祈りは教えなきゃならない、つまり学ばなければならないし、実践され経験され訓練され身につけなきゃならないものだということがここで分かっているわけです、ね、私たちの弟子たちのように、主よ、どうぞあなたのように祈ることを教えてください。これが今日の大切な大切なテーマになります。イエス様が祈りについてまず教えたのは、祈りの精神とも言うべきことでありますね。祈りの模範とも言われますけども、あえて祈りの精神、祈りの心というふうに、スピリッツというふうに申し上げたいと思います。これが主の祈りであります。今日も私たちが祈りました。礼拝で祈り、個人で祈り、あらゆる強いの旅ごとにこの主の祈りをいたします。より大切な祈りだと私たちは自覚しております。そしてたびたび祈るべき祈りだと思っております。ここにはですね、祈りの模範があるとともに祈りの精神があり、また祈りのエッセンスというものがあると思いますね。何を祈るかについてイエス様は5つ6つの願いの形を取った短い祈りを教えてくださいました。私たちの基本的な祈りの必要のすべてをこの短い祈りの中でこのカバーされていると思います。主の祈りについて一つずつ詳しくこのお話する時間が今日はありませんから、この非常に大切なことだけお話したいと思いますね。まず呼びかけについてですね、私たちもう一回心を止めたい。父よ、父よ、祈れとイエス様おっしゃってくださいました。祈りたくなこう祈りなさい、父よ、皆が舐められますよ、父よっていう、これ呼びかけであります。祈りを聞きたもう神様に対して父と呼ぶようにと、アバ、イエス様もアバ父よと祈れましたけども、アバ、今でもイスラエル行きますとこのアバという言葉が使われております。お父ちゃん、パパっていうのは本当に親しい砕けた親子関係の中の信頼におけるところの呼びかけの言葉であります。私たちの祈りを聞きたもお方は父だ、天の父だ。私の祈りを、私の呼びかけをどんなにか喜んで待っていてくださるか。子供がお父さんの膝元に飛び込んで、お父さん、おいで呼びかけるようにですね。そのように父の前に呼びかけて祈れ、信頼せよ、もたれかかれ、飛び込め、こういうことを弟子が教えてくださったんですね。何か物事をこう私たちが願うときにですね、愛することは相手との好意的で親しい信頼関係です。しかも生きた関係です。本当にこの信頼できる善意に満ちた親しい生きた関係があるということはどんなに近づいたかですね。イエス・キリストとしてこの父なる神様をあば呼ぶことが許されている私たちは、なんと素晴らしいことでありましょうか。もうすでにですね、私たちを本当にこのイエス様は道のもとに導いていてくださるわけでありまして、そのようにもう父なる神様と私たちをセッティングしとってくださるわけでありまして、親しく私の名によって呼びかけようと、父は喜んで聞きたもんと、そういうふうにですね教えてくださるわけですね。なんと幸いなことでしょうか。小さい時に考えてみたら、お父さんっていうのは本当にすごいスーパーマンですよ。何でもできるんですよ。力強いしですね、もう僕の体をガーッと持ち上げること、高い高いすることができるし、この折り紙でこう飛行機をとってもよく飛行機を作ってくる、駒回しはもうすごいしですね、何でも知ってるしですね、もう本当にすごいわけですよね。 その全能なるお方に、お父ちゃん、お父さんってですね、飛び込んで祈ることができるという、全員満ちた人し、生きた、生きとした関係の中で、このお方を父と呼ぶことができる、飛び込んでいく。そのように祈れと、飛び込んでいけと、こういうことを教えていただく。本当にこれは素晴らしいことですね。違う見方からすれば、私たちはヘブル書をずっと通読してまいりました。ヘブル書の4章16節には、私たちが天におられる真の大祭司がおられるということが繰り返し繰り返し、大祭司も我々に大祭司あると書いてありました。この大祭司は私のために、私と同じ心になるために人となられて、同じ潰すに悩み苦しみを解決された。だから私たちの戦い苦しみ悩みがお分かりになると、そして私のために贖いを成し遂げられ、ただ一回だけが永遠の贖いを成し遂げられて、そしてその地を携えて真の聖女であるところの幕屋に、天の幕屋に入って、今も取りなしていてください。彼は生きていて今も取りなしていてくださるから、彼の名によって彼のもとに来る人を誰でもいつでも瞬時に救うことができるから。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることがある、はばかることがある、大胆に恵みの座に近づこうではないかというふうに勧められているんですね。